本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙12章17節になります。新約聖書318ページです。お読みいたします。ローマ人への手紙12章17節。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。もう一度お読みいたします。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。悪を返さずと題して清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。クリスマスに向けて、いろいろと計画をし、また祈っているわけですけれども、それなのにというところがありますけれども、コロナの感染がですね、東京においても、また埼玉においても、全国的に増えつつあります。本当のために、その祈るとともに、またその感染防止のために心を砕き、またそれぞれ成してまいりたいと願っております。今日もローマ人の手紙を読んでいただきました。このローマ書の12章あるいは13章に書かれたことは、正直なかなか大変だなとか、あるいは難しいなと感じるところでもあるかと思います。今日のところでも進められている事柄は、そのようなことはかなり難しいよと言いたくなるようなことかもしれません。そんなのはイエス様でなければとてもできないよ、自分のようなものにはできないとなってしまうところですけれども、改めてこの今日の御言葉をですね、考えたいと思います。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさいとあります。まず一つはここで、悪に対して悪を返さずとあります。誰に対しても悪に悪を返さず、ここで一つには悪に対してとあります。確かに私たちの周り、私たちがこの罪の世に生きているものとしてですね、さまざまな悪に直面することがあります。国と国においてもそうですし、また人と人の間においてもそうであるかと思います。ちょっとした行き違いによってもですね、人間関係は簡単に壊れて、ぶつかり悪に直面することもあります。悪意を持ってぶつけられることもあります。もちろん反対に、自分が悪意を持って悪を持ってぶつけることもあるかと思います。その意味では、お互い様とも言えるわけですね。ですが、そのように悪をぶつけられたときに、私たちはどんな反応をするだろうかとあります。やはり仕返し、報復となります。人は誰しも悪に対して悪を持って報復しやすいものであります。特にドラマなどでもですね、有名な言葉となりましたが、それこそ倍返しとなってまいります。やられたらやり返すというだけではなく、受けた以上の、その2倍以上のものを持ってやり返すということになります。それが私たち人々の人間の姿でもあるかと思います。ですが、聖書はここで悪を返さずと言います。悪に対して報復しないようにというわけです。なされた悪に対して復讐しないようにとも言います。確かにイエス・キリストがこの三条の説教の中、三条の水訓の中において語っておられます。マタイの五章にありますが、目には目を、歯には歯をと言われていたのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の頬も向けなさいとあります。よく知られたとても有名な言葉でもあります。 まあ、ここでは目には目を、歯には歯をという言葉があります。あなた方は目には目を、歯には歯をという言葉を聞いていたでしょうというわけですね。これは旧約聖書の中のレビ記の24章の20節の言葉でした。そのレビ記の24章20節でこのことが言われているので、その言葉が引用されているわけです。目には目、歯には歯、この言葉は残酷だと思うとしたら、それは、まあ、間違いであるわけです。これは大切な戒めでした。というのは旧約聖書以来、この、まあ、動体復讐法とか、あるいは動体報復法と言われますけれども、まあ、同じ程度の報復、まあ、それは許されるということだったわけですね。受けた以上のことを、どの過ぎたことを仕返しや、そういったことを行わないようにということであったわけです。人は自分が受けた以上の害をですね、怒りのゆえに仕返しする、そういったことがやはりあります。ですが、そのようなことがないようにということで戒められた旧約の時代の言葉であったわけです。ですから、この言葉は目を傷つけられたのに怒りの中で相手の命を奪うとか、あるいは歯をですね、折られただけなのに今度はそれ以上の相手の命を奪うというような、そんなどの過ぎたことをしないようにということであったわけです。ですから、この目には目、歯には歯は、過ぎたその罰をですね、求めることに対して、あるいは過ぎた仕返しを求めることに対して、それらから人を守るための戒めでもあったわけです。ですから、人々はこの目には目、歯ということを聞いていました。ですから、やられた程度の同じ程度の報復はしてもよいだろうというところであったわけです。ですが、今日のところではイエス様もそうですが、悪を返さず、悪に対して悪を返さずと言います。確かに受けたことに対する報復、そういったことはできるかもしれない。でも、それを捨てて悪を返さないように、仕返しをしないようにというわけです。でも、悪に対して悪を返さないと言われても、それは難しいとなります。どうしたらそんなことができるのか、どのように考えればよいのかとなってしまいます。このことについてはいくつかここで語られておりますが、それは聖書が進めるのは神の裁きの御手があるということでした。それは復讐や報復は神のなさること、神のすることであるということでした。聖書の、これは旧約聖書の中にありますが、復讐と報復は私のものと神が言われます。神が報復をするというわけです。この言葉をこのローマ書においても引用していますけれども、本当にそのようなことがありました。前に見ましたけれども、この12章の19節においてはまたこうも言われています。これは後にまた見ますけれども、12章19節では、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われますとあります。ですから、報復、それは神のすることである。神は侮られる方ではなく、そして神が人のなした悪に対して必ずふさわしい裁きをなすということでした。ですから、自分で復讐することはないようにということでした。確かに怒りもある、憎しみの心も生まれるけれどもというわけですね。裁き主は神であり、神が必ず正しく裁かれるからというわけです。考えれば、法に収められた法治国家においては、神がではなくて法が裁くことになっています。法があり、法によってですね、その罪が裁かれるわけです。自分で報復するのではなく、法に照らして法が人の悪を裁きます。法の手に委ねていくわけです。 それと同じく正しく裁かれる神の裁きの御手に委ねなさいというわけです。神が必ず正しく裁くというわけです。まあそうは言ってもすぐにそれがなされない、神様まだですか、まだ正しく裁かれないんですかと、そう思いたくなることもあるかもしれませんが、でも神が裁くというわけです。聖書を見てもそれに神が実際裁かれる、あのハマンの例にも見られますけれども、そういったこともありました。ただしこのことはもちろん、この法により裁くこと、私たちが与えられた法により裁くことを禁じているものでもないわけですね。旧約聖書の中においては復讐と報復は私のものと確かにありますけれども、旧約聖書には人が神の法に、神の律法に照らして正しくその罪を、悪を裁くことを命じています。法による裁きを禁じたりはしていないわけです。右の頬を打つ者に対しては左の頬を向けなさいとありますけれども、これは公的な公の、あるいは法律によるその社会正義、それが関わることに対してそれを認めているわけですね。関わることに対してそれを禁止している言葉では決してないわけです。不法なことに対してですね、目をつむれと言っていることでも決してないわけです。この言葉は、この左の方というこの言葉はですね、個人の報復や、あるいは復讐による暴力や裁きを禁じているという言葉でした。ですからイエス・キリストも不正に対しては激しくですね、また厳しく抗議されました。パウロも不正に対してはですね、この抗議をし、ローマ政府に訴えをしているわけです。そのようなことはもちろん許されているわけであって、右の方左の方ということで何もかも目をつむれということでは決してないわけですね。そして報復により、この慈しみを持って接するようにと今度は勧められています。まあ、それがその人の心を動かすからでもあるわけですね。イエス・キリストが言われた、あなたの右の方を打つ者には左の方を向けなさいに続いてはですね、このようにあります。マタイの5章の39節以降にありますが、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば、一緒に2ミクロン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者には背を向けてはいけませんと続いています。これは報復よりも、仕返しよりも慈しみを持って向かうようにという勧めでもあるわけです。まあ、北風と太陽にも通じるかもしれません。そしてこのことは誰に対してもとあります。私たちがそれぞれいろんな感情もあります。相手との関係や、あるいはいろんなことの違いにより、もう許しがたい、そう思ってしまう、あの人は許せない、そんな思いになることもあるかもしれません。でも聖書は誰に対してもいいわけです。このテサロニケの第一の手紙、テサロニケの第一の手紙の5章15節にこうあります。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うようにしなさいとあります。悪を返さないだけではなく、そのところで、すべての人に、誰に対しても善を行いなさいとあります。まあ、これが聖書の勧めるところでもあるわけです。そして第二には、このロマ書であるように、良いと思うことを行いなさいとあります。良いと思われることを行いなさい。聖書は、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさいと、このローマ書にあります。まず相手に対して悪を持って悪を返さない。それだけでも素晴らしいことであり、できないことではない。そんな簡単にできることではない。でもそれができるなんて素晴らしいとなるかと思います。ですがそれだけではなく、さらに良いことを行いなさいとあります。 そのテサロニケの手紙でも、誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間でまた全ての人に対していつも善を行いなさいとあります。この旧約聖書の箴言というところでもこのようにあります。あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませなさいと、箴言の25章の20節にあります。あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませようとあります。確かに悪を持って悪を返さないことは良いことであり、素晴らしいことであるわけですが、それだけではなく、それ以上のことを進めています。良きことを持って返しなさいと言います。ここでは、この具体的に、飢えているならお腹が空いているならパンを与えなさい。乾いているなら、喉が渇いているなら水を飲ませなさい。自分に対して悪を行う者を、それに対してですね、仕返しをしないだけでも偉いわけですが、でもそれ以上の良きことを思って接するようにと勧められています。自分を憎む者が飢えたなら、あるいは乾いたなら、あるいは困ったならば、その苦しむ姿を見たときにどう思うだろうかとあります。おそらくは、ざまあみろとか、当然の報いだ、自業自得だ、そんな思いが湧き起こることもあるかと思います。人の不幸が蜜の味となることもあるかもしれません。でもそうではないようにというわけです。そしてさらに言うのは、その良いことは全ての人が良いと思うこととあります。全ての人が良いと思うことを。良いということについてもそれは様々でした。自分にとってはこれは十分に良いことだと思えるかもしれません。でも相手の人にとってはそうではないということもあります。ここでは全ての人が良いと思う良いこととあります。ですから、一人よがりの良いことではなく、誰が見ても良いと思えることを行いなさいというわけですね。乾いた人にパンは水を飲ませ、飢えた人にパンを与えることもそうであるわけです。確かに聖書はそのように言われます。でも自分に対して悪をなしたり、憎む者に対して仕返しをしないだけでも難しいのに、良きことを思って返すこと、そんなのは無理、とてもと言いたくなることもあるかと思います。ではどうするのかとなるわけですが、時として心の内ではどうであれ、とにかく仕返しはしない、相手の良きことをすれば良いだろうとなることもあるかもしれません。煮えくり返るような思いがですね、あってもそれを隠して、笑顔を持ってですね、慰めの言葉を語ったり、あるいは良きことをすることもできるかもしれません。大人であるからということで、そのように取り繕うこともできるかもしれません。でもけれど、それでは聖書が言うところの、すべての人が良いと思うことを行いなさいという言葉に、反していることにもなるわけです。じゃあどうすればとなるわけですが、それは神が、あるいはキリストが私たちに成してくださった、そのことを思うということにあるかと思います。神に背いて、そしてキリストを十字架につける者たちに対して、イエス・キリストはこう言いました。その十字架のところにおいてキリストが言われました。イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですとあります。まさに悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですという言葉もありますけれども、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福する。そんな姿が確かにキリストの姿にあります。私たちもキリストを十字架につけた人々と同じ罪人であるわけです。ですが神はそんな私たちを愛して、イエス・キリストを救い主としてこのクリスマスにお与えくださった。またキリストも私たちを愛するゆえにですね、進んで十字架の上に着かれたわけです。 そのような神はキリストの愛を受けたわけですから、そのイエス・キリストの愛、神の愛を覚えて、私たちまたそれに習い、また許しなさい、祝福を祈れというわけですね。もちろんそうは言ってもなかなか難しいわけですが、確かに生まれついての私たちにはそのような力や思いは難しいわけです。ですが、だからこそ聖霊なる神が信仰者に与えられており、聖霊の力によってそのことをなすわけです。私たち自身は弱くて力ないものです。でも聖霊の力によってそれをなすわけです。聖書はこう言います。御霊の実は、聖霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと、新約聖書のガラテヤ書の5章にあります。聖霊の実、聖霊が私たちに結ばせてくださる実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制とあります。このある牧師はですね、聖霊の力をこのガソリンに例えたりもしていました。どんなに素晴らしい立派な車でも、もしそこにガソリンがないなら、力がなくて走れない。まあ、そのことを例えたかったわけですね。私たちにとっても、本当にその聖霊の力、聖霊の助けによって、そのようにできるものと変えられていくわけです。悪に対して悪を持って返さない。さらに良きことを思って報いる。まあ、それは分かっているけども力がない。でも聖霊で力を与えられ、それが出すことができるように変えられていく。一朝一夕ではないかもしれない。でも生涯かけて記憶されていく、成果されていくという過程にあることを思います。確かにこの十二章なるにおいて語られた言葉は、そんなのは大変だと言いたくなるか分かりませんけれども、本当に神とキリストの愛を思う中で、また聖霊の力を受けて変えられていきたいと思います。旧約聖書以来、私たちは進められています。誰に対しても悪を返さず、すべての人が良いと思うことをするように心がけなさい。これをなして歩むとき、人々もやはり、ああ、やっぱりクリスチャンだと思うでしょうし、そのような人の行いを見て、またそのような行いをなすようにしてくださる神の皆を褒めたたえることになり、世の光、まあ、地の塩とクリスチャンたちがなることができるかと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、悪に対して悪を返さず、良きことを思って報いるようにとあります。考えればなかなか難しいと言いたくなるかもしれませんが、神とキリストが私たちをどんなに愛してくださったか、そのことを覚え、また私たちが聖霊によって力を与えられ、変えられ、そのことがなすことができますように、どうぞ導いてください。お一人一人、それぞれの置かれた職場や家庭やいろんなところにおいて、人間関係もあり、いろんな問題も起こるかと思いますけれども、どうぞそのような時にも、あなたの御言葉をこのうちに蓄え、御言葉に従って歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。そしてその置かれたところによって、私たちが世の光、地の塩として良き証をなすことができますように、そして神の名が褒めたたえられることができますように、どうぞ導いてください。お一人お一人の上に、本当にそのような助けがありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。